今聖書の箇所を印刷してもらってますんで、もうすぐできると思うんで、もうしばらくお待ちいただきたいと思いますけれども、少し皆さんと一緒に御言葉を見ることというのは何よりも素晴らしい私たちの喜びであり、また特権であるというふうに思います。神様、私たちにこの聖書を与えてくださって、私たちに必要な、知らなければならない事柄を教えてくださっています。今日皆さんと一緒に見ていこうとすることも、もちろんそんな神様が私たちに対して、私たちが知るべきこととして教えてくださっていることであるわけです。私たち人間は誰であったとしても、それが救われている人物だったとしても、救われていなかったとしても、皆何か困難があると、それが私たちを飲み込もうと襲いかかってくるときに、必ず何らかの神の前にひざまずいて祈るでしょう。人生のさまざまな問題の中で、自分たちがその起こっている一つ一つの事柄に打ち負かされそうになるときに、それを支配していくことが自分たちの力でできないときに、私たちは皆何らかの神に対して懇願します。どこの国においても、どのような人種であっても、そのような行為を私たち人間は何らかの形でするんです。クリスチャンであっても、クリスチャンでなくても、私たちはそういった辛い状況から、神様どうぞ解放してくださいと祈り、病の時には癒しが与えられるようにと祈り、また危険から私たちを守ってくださいと願い祈ります。でもそうやってみんなが何らかの形で祈ることをしていたとしても、本来ならば私たちクリスチャンとそうでない人たちの祈りの姿というのは、またその内容というのは、特徴に違いがあって当然であるだろうというふうに思います。思いますよ、皆さん。クリスチャンがそういう問題を抱えて困難の中にあって、さまざまな自分自身の力でコントロールすることができないような状況の中で祈る祈りと、クリスチャンでない人物が同じ状況の中で祈る祈りとが一緒だったらおかしいと思いません？そこにはどのようにそのような困難に応答していくのかということにおいて大きな違いがあるべきなんです。なければおかしいんです。けれども、私たちが認めたくないかもしれませんが、多くの場合に私たちが祈っている祈り、私たちが困難の時になすその応答というのは、あまりにも未信者のものと変わらない、そんな場合が見て取ることができます。私たちの祈りは、私たちが考えている良い結果がもたらされるようにという神様に対する要求で満ちています。違います？こうなることが最善なんだから、神様こうしてください、ああしてくださいと、私たちは神様に要求を突きつけるんです。私たちが何か問題を抱えるときに、私たちがその問題を持って応答するその答え方というのは、だとすると落胆であり、苛立ちであり、時に怒りであるかもしれません。それらはこの世の人たちが、クリスチャンでない人たちが、神様を知らない人たちがする応答と何ら変わりはありません。 私たちはキリストにある信仰者として、そのような未信者がする、神様を知らない人たちがする応答と同じ応答をすることがおかしいことを知ってはいるんですけれども、でも実際の生活の中で私たちがする祈りも、私たちが応答するその答え方も、未信者たちと変わりがないことが多いことに、自分の胸に手を当ててよく考えると気づくんです。確かにそうであってはいけないと思いつつ、実際は未信者の時にしていた祈りや応答と変わらないことを私たちはし続けているんです。けれども今日私たちが学んでいこうとするこの詩編の著者はそうではありませんでした。彼の祈り、彼の応答というのは、神様を知らない人たちや、また私たちがする応答とは、その祈りとは大きく違うものでありました。彼の神様に対する願いは、問題を抱えた中で成していくその答え方は、神様を知らない者たちのそれとは大きく違うんです。この詩編119編の第14分節、そこでこの詩編の著者は私たちに、彼が抱えていた大きな問題の中で、その苦しみの中で、困難の中で、彼が心から願っていたことが何なのかを私たちに明らかにしてくれます。ここで私たちは非常に重要な真理を見て取ることができます。そしてどのように私たちが神様の前に困難を抱えるときに正しい義なる応答をすることができるのかということを模範を持って示してくれるんです。これから見ていく8節の中で、この詩編の著者は、私たちが一体何を祈るべきであり、私たちが何を目指すべきであり、そして私たちがどのように困難に応答していくべきなのかを教えてくれます。今朝私が心から願うことは、皆さんと一緒にこの詩編の著者の言葉を見、彼がどのように祈り、どのように応答していったのかということを知ることによって、私たちが確かに神を知る者として、主の前にどんな状況であったのか、それがたとえ喜びの中であったとしても、苦しみの中であったとしても、悲しみの中であったとしても、どんな状況の中にあったとしても、正しい応答を、神様の前に正しい求めをしていくことができるようになることです。この詩編の著者が何を言うのか、皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。彼はこのように記します。詩編119編、73節から80節。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうかあなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々と、あなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。もうすでに先ほどお話したように、 私たちの祈りというのは、往々にして私たちの願いに満ち溢れたものです。私たちが問題を解決することができる方法はこれだと考える事柄に沿って私たちは神様の前に願いをするわけです。こうなればいいんです。神様こうしてください。ああなることが良いことですから、神様どうぞこうしてください。ああしてください。事実、私たちが祈っている祈りというのは単なるそのような祈りの、その願いのリストであるだけではなくて、むしろ神様に対する強い要求であります。私たちがこうなってほしいと願うことを神様しなさいという、ひょっとすると命令に近いものであるかもしれません。だから、私たちはそれが叶わないときに苛立つわけですね。違います？神様の前に怒りの思いを持つわけです。神様の前に落胆するんです。なんで神様、私の願っていることが起こらないんですか？これが最善に違いないじゃないですか？ですから私たちが祈る事柄というのは、私たち自身が考えている最良の状況が、最良の状態がなりますようにという神様に対する願望でしかないことが多いです。だから私たちは病の時に神様どうぞ私を癒してくださいというわけです。だって病の中にいるよりも癒されている方が、健康な方がいいことに決まってるじゃないですかと私は思ってるから。何か危険があるときにどうぞ神様私を守ってくださいというわけです。なぜならば危険にさらされているよりも守られている方が良いというふうに私たちは考えているから。さまざまな問題から私を助けてくださいと願うわけです。だって問題がない方が問題があることよりも良いと私たちは考えているから。けれども、この詩篇の著者を見ていくときに、彼が書いている、彼が願っている事柄を見ているときに、私たちはすぐに、この詩篇の著者が求めていたことというのは、私たちが普段しているような願い、祈りとは違うことに気づきます。そのことを見て取ることができるわけです。私たちが忘れてはならないのは、この詩篇の著者は、確かに危険な状態に置かれていたということです。彼の周りには敵がいて、彼のことを恥ずかしめ、彼の立場を悪いものとし、彼が失敗することを願い、そのために様々な罠を張り巡らし、また彼の命をも狙おうとしていたことが、この詩篇119編の中には記されています。彼は現実的に様々な問題を抱え、人間関係の中で苦しみを覚え、人々は彼を狙っていたわけです。そのような危険の中にあって、彼が願っていたことは、私たちが求めているようなこととは、少し、いや、大きく違うものでありました。彼がこのような状況の中で、神様の御座の前に祈りの中で立ったときに、彼は、非常に固くなな心で、神様どうぞ助けを与えてくださいと、それ以外私に必要なものはないんですと言って願い求めたわけではありませんでした。彼は金切り声を上げて、助けはどこですかって泣き叫んだわけではなかったんです。彼が求めたのは理解でした。彼が求めたのは彼に悟りが与えられることでした。そしてこれこそがまさに私たち全ての信徒が、神様を知る者が、主の前にありとあらゆる時に求めていなければいけないことだろうと私は確信します。 私たちがこの詩編の最初の部分を見ていくにあたって、まずこの詩編の著者が私たちに何を私たちが祈らなければいけないのかということを教えてくれるんですが、特にこの73節の中から私たちは私たちが祈らなければならない大切なことを理解するにあたって3つの事柄を見ることができます。どうぞ皆さん心配しないでください。今日8節全部見ません。今日皆さんと一緒に見るのは、時間がちゃんとあれば残れば、私のペース配分が間違いなければ73節74節だけ見ます。そして来週皆さんと一緒に残りの箇所を見ていきたいと思っているわけですけれども、今日私たちはまず最初に困難の中にあって私たちが何を祈るべきなのかということを見ていきます。そこには3つの事柄を見ることができるわけです。ですから順番に見ていきましょう。まず最初に私たちが困難の中で正しい祈りをしていくにあたって知らなければならないことというのがあるんです。それは何かというと、それは神様が誰なのかということです。神様が誰なのか。詩編の著者はこう言いました。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。よく考えてみると、というよりも何も考えずに、正確にならば、ただこの詩編を目で追って読んでいくだけならば、私たちはひょっとするとなんでこんなことがここで記されているんだろうと思うかもしれません。あまり文脈の中に沿っているものではないんです。突然こんな言葉が出てくるんです。けれども、よくこの詩編というのを注意深く考えていくときに、ここで彼が何を祈ろうとしているのかということを理解していくときに、ここで書かれていることというのは非常に重要な意味合いを持っています。皆さんもここですでによくお分かりのように、彼が言っていることというのはそんな難しい話ではありません。神様、あなたが私を作ってくださったんですという宣言です。そうですね。ここで詩編の著者がしていることというのは、ちょうど私たちが祈るときに、皆さん祈りの始まりなんて言います？天にいらっしゃる神様に対する何らかの呼びかけをしません？ね、父なる神様とか言いますよね。愛ある神様とか何でも構わないです。私そういう言葉言うじゃないですか。彼がしているのはまさにそれと基本的には同じことであると思います。私は以前こんな話を聞いたことがあります。このように私たちが天にますます我々の父よと、神様、そう言って祈りを始めるのは、そういう宛先を最初につけておかないと、神様が、この祈りが神様に向けられたものなのかどうかがわからないから、ちゃんとそう言わないといけないですよ。皆さんそんな話聞いたことあります？私だけかもしれませんけども、私以前そんな風に聞いたことがあります。もし皆さんがちょっとでもそう思っておられるならば、どうぞそんな考え方を横にゴミ箱に押してください。なぜならば、皆さん神様、皆さんが祈ってるの知らないと思います。皆さんが他の神々ではなくて天におられる唯一まことの神に祈っているということを知らないと思いますね。事実、神様は私たちが祈りの言葉を発する前にその祈りが何なのかを知っておられるわけじゃないですかね。だから私たちが天におられる神様といって、父なる神様といって呼びかけるのは、ここにいらっしゃるどなたかに私が例えば誰々さんって呼びかけないと、誰に呼びかけたのかわからないっていう話じゃないんですよね。わかります？私たちが天にますます神様って言わないと、その祈りが後で宛先不明のスタンプを押して私たちの元に返ってくるわけじゃないんです。だから私たちが天の父なる神様と言って祈るその祈りは、ここで詩編の著者があなたが、あなたの御手が私を作り、私を形作りましたって言って呼びかけている、それは単なる宛先じゃないんですよね。単に神様が祈ってるんですよって聞いてもらうための言葉じゃないんです。彼がここでしようとしていることは、確かに祈りの冒頭で私たちが主よって言って祈るその言葉と同じ意味合いを持っているだろうと思いますが、 問題は私たちがちゃんとその意味合いを分かって祈っているかどうかなんですね。この詩篇の著者は分かって祈っているんです。この詩篇の著者は私たちにその必要、その重要性を教えてくれます。ここで彼がしていることというのは、単に神様って呼びかけているだけではないんです。先ほども言ったように、ここで書かれていることというのは難しい内容ではありません。神様が私たちを作ってくださったということが言っています。二つ言葉がありました。動詞が作るという言葉と形作るという言葉がここで訳されています。上手に訳すことができない非常に難しい言葉なので、このような訳になってしまうのはしょうがないかなと思うんですけれども、ここで二つ言っていることというのは、実は違う言葉が使われています。作るということと形作る。私を作るという方は、どちらかというと、私たちの外面的な、ありとあらゆるこの部分というのを作っている話をしている。ですけれども、後の形作るという方は、そのように確定するとか、定めるとか、確かにするとかというような意味がある、そんな言葉なんです。で、何を言っているかというと、多くの仲介者が言うのは、この言葉をもって、詩篇の著者は、私たちの外面も、私たちの内面も、つまり私たちの個性であるとか、私たちの特徴であるとか、そういったものをも神様が作ってくださっているんだということを、この詩篇の著者が宣言しているんだというふうに捉えています。私もその通りだと思います。つまりここで、詩篇の著者は、私のすべてを作ってくださっている、私の創造主である神様って話をしているわけです。外面も内面も。自分が今このような自分でいるのは神様、あなたが確かにお作りになったからです。そのようにあなたが私を作ってくださったからですというふうに言うわけです。そしてそのことをもとに彼は神様の御座の前に出ていくんです。その確信のもとに、その知識のもとに、彼は神様の前にこの時出ていくわけです。彼が祈っている相手は、彼の外側も内側も彼のすべてを救ってくださった方であることを彼は知っているがゆえに、この詩篇の著者は、この神様が彼が何をすることができるのかも、何をすることができないのかも、また彼にとって必要なものが何なのかも、全部ご存知な方であるということを知っているんです。だって内側も外側もありとあらゆることを知っているんです。事実、神様がそれらすべてを一つ一つ組み合わせて、私という人物にしてくださったんです。だとするなら、この神様は、私の持っている能力がどこまであり、私の欠けているところが何なのかを、神様すべてご存知なんです。この方は創造主であるがゆえに、私たちの主人です。私たちの所有者です。彼は私のことを作ってくださった方ということによって、この方が事実、私たちの生涯に対して権威を持っておられる方、それを治めておられる方であることを認めています。ある仲介者はこのように言います。神様は、私たちが自分自身を知っているよりもはるかに、私たちのことをよく知っておられる。それは神様が私たちの個性も私たちの特徴も私たちの外面も能力もありとあらゆるものをその主権によって定め作られたからである。なぜこれがそんなに重要なのか。なぜ彼がこんな呼びかけを神様の前にしたのか。いくつかのことを考えることができると思うんですが、そのうちの一つはこういうことです。私たちが神様の前に、神様が私たちを確かにこのように作ってくださったんだという、その確信を持って出ていくならば、 先ほどから言うように神様は私たちの限界を知っておられるということです。限界を知っている。それは何を私たちに教えるか。神様は私たちの限界を知っているがゆえに、私たちがこらえることのできないことを神様は与えないということです。もし神様が私たちのことをよく知らなければ、私の能力をしっかりと神様が分かっていなければ、私のできないことを神様は要求するかもしれないじゃないですか。違います？その時に私たちはその神様の要求に対して、いえ、神様できませんとどれだけ言ったとしても、神様は私のことをよく知らないがゆえに、いや、前にはできるはずだとおっしゃるかもしれないですね。でもそうじゃないっていうんです。神様は私たちを作られ、私たちのことを内側も外側もありとあらゆる角度からよく知ってるがゆえに、私たちが何ができて何ができないかを分かってるから、私たちに要求することは、私たちにできることだけだって言うんです。追うことをできない、追うことのできない重荷を神様は負わせることをしないんです。またさらに、このことは、単に神様が私たちの限界を知っているというだけではなく、私たちがキリストに似たものとなっていくために、具体的に必要なことが何なのかもよくご存知なんです。昨晩遅く私は、夜、寝つけなかった子供と話をしました。彼はいろんな悩みを今抱えていて、話をしてたんです。何が話をしていく中で、私の内側で、葛藤としてあったのかというと、私には彼が具体的に何をどう悩んでいるのかがよくわからないんです。悩んでいるのは間違いないんです。でも、それが具体的に何なのかがわからないんです。なかなか上手に表現することができないから。そして、じゃあその解決を与えるために、彼がさらにそれを乗り越えて、ますますキリストにあって、より成熟したものへと変わっていくために、何が必要なのかを具体的に私は知らないんです。だからいろんなこと言えるんですよ。父親として、信仰の先輩として、このように生きていくべきだとか、あのようにするべきだとか、こういうことはこういうふうに考えないといけないんじゃないとか、いろんなことを言うことはできるんですが、私には彼が持っている必要が具体的に何なのかがわからないがゆえに、本当にこれで最善のことをしてるんだろうかって悩むんです。考えました。話をしながらも、話をした後も。あれでよかったのかなって。皆さん、神様そうでないの知ってます？神様は私たちの必要が具体的に何なのかをよくご存知なんです。私たちが神様の目的を全うするために、神様が望んでいるような人物になるために、私には何ができて何ができないのかをよくご存知だし、私に欠けたところが何なのかを、その必要をすべて知っておられるんです。だから、神様が与えるものは、私たちの必要をしっかりと満たすことができる素晴らしいことでしかないことに私たちは気づかされるんです。私たちは神様がどのような方であるのかをよく知らないといけません。私たちは神様に祈っていくにあたって特に私たちが何か問題を抱えて神様どうぞ助けてくださいと願うときに私たちが知らないといけないのはこの方がどんな方であるのかということなんです。この方は私たちを作られた方なんです。神様は皆さんの髪の毛が何本あるのかをご存知なんです。そんなこと我々自身だって知らないじゃないですか。ね。でも神様はそれさえもご存知なんだって言うんです。神様は私たちが持っている限界を知り、私たちの必要を知っているがゆえに、私たちの前に正しいこと、ふさわしいことをいつもなしてくださっている方なんだという確信を私たちは持つべきなんです。皆さん誤解しないでくださいね。 詩篇の著者がこうやって最初にあなたの御手が私を作り、私を形作りましたと言うからといって、私たちが常にこの祈りをこのように神様に語りかけないといけないってわけじゃないんですよ。でも彼がなぜこの言葉を言ったのかといったら、彼は自分の苦しみの中にあってこのことを思い出さないといけないって気づいてたんです。この神様だっていうことに気づかないといけないんだ。私の外側も私の内側もこの方は全てご存知で、事実神様がそれを作ってくださった、そんな素晴らしい方なんだ。そしてこの確信こそが私たちが知っているべき、祈るにあたって何を祈らないといけないかということを考えるにあたって知っておかなければいけない2番目のことの土台となります。2番目のことは何か、私たちは神様が誰なのかを知らないといけないだけではなくて、私たちは何が必要なのかを知らないといけないんです。何が必要なのかを知らないといけない。こう言うと皆さんひょっとすると、何をそんな当たり前なことを言うんですかって言うかもしれません。しかも私たちは多くの時に私に必要なものが何なのか私は分かってますというわけです。だから祈るんじゃないですかって。ね、だって困難な時にその困難の中で何が必要なのかって分かって当然じゃないですかって思うかもしれません。私たちはその困難から助けられないといけない、守られないといけない、その必要があるじゃないですか。だからそれに対して祈るんです。私たちは神様にこれをしてください、あれをしてくださいってだから祈るわけです。けれどもよく見てください、詩篇の著者はそんなこと一つも祈ってないですよね。彼が祈ったことは先ほども言ったようにこんなことでした。どうか私に悟りを与えてください、どうか私に悟りを与えてください。彼が求めたことは理解だったんです。彼が求めたことは理解だったんです。神様がおっしゃっていることを理解することができる。この悟りを与えてくださいという願いは、この詩篇の中で最初の願いでも最後の願いでもありません。彼は何度も何度も繰り返してこのことについて祈ってきました。27節、34節、125節、144節、149節、それぞれに彼は同じようにどうぞ悟りを与えてくださいと祈るわけです。彼は困難の中にあって、特に激しい困難の中にあって彼自身に理解が必要であること、深い理解が必要であることを分かってたんです。これは決して彼が全く理解を持っていなかったから、神様のについての知識があまりにもなかったからどうぞ教えてくださいって話をしているんではありません。なぜならばこの詩篇の百節を見たときに彼はこう言うんです。私は老人よりもわきまえがあります、それは私があなたの戒めを守っているからです。99節にはこう言います。私は私の死のすべてよりも悟りがあります。彼は御言葉をよく知ってたんです。彼は神様に関する深い理解を持っていたんですが、その詩篇の著者が祈るのは神様どうぞもっと私に理解を与えてくださいだったんです。もうこれだけでも私たちがどれだけこの祈りが必要なのかって分かると思いません？で、この詩篇の著者が記しているこの119編を見る限り、私たちは彼が聖書に記録されている人物の中でもひょっとすると一二を争う御言葉に関する正しい理解を持っていたと思いません？でも彼は言うんです。まだ足りない、もっと理解が必要だ、もっと分からないといけないんです、どうぞ教えてくださいって神様の前に願い求めるんです。なぜそのことを願うのか、なぜますます理解することができるように願うのかというならば、それは彼が神様が求めるようなものへと彼が変わっていくために、神様が与えてくださるものが一体どういう意味を持っているのか、なぜ神様がそれを与えてくださるのかを正しく 神様の視点で理解することができるようになりたいと願っているからです。わかります？だって私たちは困難を抱えたときに、その困難に目が行ってしまうじゃないですか。自分がそれを見てどう思うのかを我々は考えるんです。でも先ほど言ったように彼は神様が私の必要を知り、私の限界を知り、私がキリストに似たものとなるために、神様が求めるような人物へと変わっていくために必要なものを備えてくださっているとするならば、それは私にとって嫌なものではなく、私にとって必要なもののはずなんです。それをもし神様の視点から正しく理解することができるならば、私たちはそれに対する不満や憤りに満たされるのではなく、それに対して喜びを持って答えていくことができるようになると思いません？彼はだからその悟りが与えられるようにと願っているわけです。詩篇の著者は神様がどのように自分自身を肉体的にも精神的にも霊的にも作られたのか、そして何の目的のために作られたのかを理解しました。神様の栄光を表すために私たちが作られているんだということを私たちみんな知ってます。神様は特に聖書の中を見るときに、例えばエレミアやパウロなんていう人物は神様によって母の胎の中にいるときから選び分けられ、その目的のために立てられたわけですね。でそれは彼らのような特別な人物だからというわけではなくて、神様は一人一人のその体を、その心を作られ、神様一人一人になすべき役割を、その目的を与えておられるんです。そしてこの詩篇の著者はそれを分かっているがゆえに、たとえどんなに苦しい困難の中にあったとしても、神様がその目的を正しく全うするためにふさわしい人物になるよう成長の機会を備えてくださっているのを知ってたんです。でも問題がありました。それは何か、なんでこんなことが起こるんだろうと我々は考えるからです。それはこの詩篇の著者も例外ではなかったんです。だから何が必要だと思うんです？神様どうぞ分からせてくださいって言うんです。もっとあなたについて知ることができるようにさせてください。もっと起こっている状況を正しくあなたの考えによって沿って理解することができるようにしてください。皆さんパウロのこと覚えておられますね。パウロには非常に大きな困難がありました。肉の棘が彼には与えられたわけです。彼はそれを良いものとは思っていませんでした。だから働きがますますなされるために、どうぞ神様これを取り除いてくださいと彼は祈りました。一度だけでなく、二度でなく、三度祈ったんですけれども、そのパウロに対して神様何とおっしゃいました？祈りの答えはノーだったわけです。私はそれを取り除かないって。そして神様はそういうことを通して彼に神様の恵みが彼の弱さの中にあって十分であることを教えられたわけです。そうでしたね。この困難を通して、たとえその肉の棘が何であったとしても、その困難な状況を通してパウロは神様の恵みというのが自分自身に十分であることを悟っていったんです。理解していったんです。だからパウロはこのように言いましたよね。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじる。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。皆さん、ヨブのことも覚えてますね。ヨブは神様の前で最も素晴らしい、その当時生きていた人物の中で最も素晴らしい人物だと神様がご自身が宣告した人物ですよね。けれどもその神様に喜ばれる人物の上に 激しい困難がやってきたわけです。試練が与えられたわけです。なぜだと思います？何の目的があったんでしょう？皆さんどう思います？ヨブに苦しみがあったのは神様とサタンが言い争ったとばっちりを彼が受けたからですか？サタンと神様との間で争われたその戦いのためにヨブは単に使われただけですか？違いますよね。そんなことは絶対ありません。皆さん知ってました？ヨブから私たち多くのことを学ぶことができますけれども、ね、でもヨブというのはヨブの一生でこの地上の中でその当時生きていた人物の中で最も素晴らしい信仰者だったんですですよね。誰よりも神様のことを知り、誰よりも神様に感謝し、誰よりも神様を讃えていた人物なんです。ヨブ記の終わりに皆さんご存知です？誰よりも素晴らしい信仰を持っていたヨブは、ヨブ記の一章のヨブよりも、ヨブ記の終わりのヨブの方が、はるかに素晴らしい信仰を持っていること。ますます神様のことをよく知り、神様がどのようなことを理解し、それゆえに彼が神様を心から讃えるものにさらになったこと、皆さんご気づきです？ヨブには試練が必要だったんです。その試練は素晴らしい、もうすでに素晴らしい信仰者であるヨブをより素晴らしい信仰者にするために与えられたものなんです。他にもたくさんその目的を見ることができるかもしれませんが、少なくともそれを一つとして挙げることができるでしょう。私たちは自分が理解する範囲の中で良いと思うことが起こるように願っているんです。それが必要だって。私たちは自分たちが、ああ、居心地がいい。これで良かったと感じることができることを求めてやまないんです。だから私たちは困難よりも繁栄の方がいいと思っているんです。皆さんそう思いません？神様どうぞ私に繁栄を与えてくださいという祈りの方が多くないです、私たち。どう考えても。困難を与えてくださいって私たち祈らないじゃないですか。私たちは病よりも健康の方がいいと思ってるわけです。だから私たちは神様の前に、神様どうぞ病を与えてくださいと祈らないんです。神様どうぞ健康を与えてくださいって祈るんです。神様どうぞ悪いことを与えてくださいって祈らないんです。だって良いことの方が必要なように見えるじゃないですか。私たちにとって。それゆえに、私たちの人生に何か悪いことが起こるときに、私たちはできるだけ早く、その悪い状況から逃れることを願ってやまないです。けれども、神様は、そのような人生の困難を用いて私たちを神様に近づける働きをなさる方なんです。それをすることによって私たちがますます神様に似たものへと変わることができるように私たちを整えてくださるんです。確かに私たちはその中を通っているときに、さまざまな困難を見るときに、そこに何ら益を見ることがないかもしれません。けれども、神様は私たちに必要な働きをなさっておられるんです。確かに私たちは神様の良い目的をその困難の中に見出すことができないかもしれません。でも、神様は私たちにとって必要なことをなしてくださっています。このような困難が与えられることを喜びなさいと告げた後で、ヤコブは私たちにこんなふうに言います。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ヤコブの手紙の1章の5節です。ヤコブが何の話をしているか。ヤコブが言っているのは、 この文脈の続きの話なんです。4節のところでこんなふうに言ってました。その忍耐を完全に働かせなさい、ね、信仰が試されると忍耐が生じて、でその忍耐を完全に働かせなさいというんです。そうすればあなたは何一つ欠けたところのない人物になるという話をしているんです。それで5節のところでもし欠けた人がいるならというんです。わかります？でここで言っていること、このもし欠けた人がいるならという表現は原文を見ると、ね、あなたには欠けてるかどうかわからないけれども、もし欠けてたらという話をしているのではなくて、あなたは間違いなく欠けてるんですからという言い方をしているんです。実は誰一人として欠けていない人がいないんです。みんな欠けてるんです。だから困難が起こった時に、私たちが耐え忍んで成長していこうとする時に、私たちが本当に成熟した成長を遂げた完全なものになるために何が必要か、ヤコブは言うんです。私たちには知恵が必要だと。欠けたところのない人物になっていくために私たちは知恵が必要なんだと言います。神様が誰なのか、なぜ神様がそのような災いと思えるようなことを私たちになすのか、そのことを正しく理解するための知恵が必要なんです。その知恵を働かせることによって、知恵が与えられることによって、その悟りを持つことによって、私たちは神様の前にさまざまな困難を正しく解決していくことができるようになります。詩篇の著者が73節で告げていることというのは、ヤコブが一章の5節で命じていることと何ら変わりはありません。彼は神様の前に悟りが必要であることを知ってたんです。神様が与えてくださるさまざまな苦しみが、さまざまな困難が、さまざまなチャレンジが、彼をどのように神様に近づけていくものなのかということを正しく理解するための知恵が彼には必要だったんです。彼に必要だったのは困難から逃れる安易な道ではありませんでした。さまざまな問題から解放される解決策ではありませんでした。彼が求めていたのは、その与えられているさまざまな問題が自分の成長に、神様に喜ばれるものになっていくためにどのように必要なのかということだったんです。皆さん、そんな願いします？皆さんの祈りの生活を見たときに、皆さんの祈りはそんな祈りに特徴づけられています？私たちはどれだけ素早く、誤解しないでくださいね、病の時に癒されますようにって祈っていけないっていう話をしてるんじゃないですよ。それは私たちの願いなんです。それが間違ってると聖書は一切言いません。だから誤解しないでくださいね。そう祈っちゃいけないって話をしてるんじゃないんです。ただ、いいです。我々が神様どうぞこの苦しみから私たちを解放してくださいと祈ると同じぐらい、神様どうぞこの苦しみから私たちに多くのことを教えて、ますますあなたに喜ばれるようなものになることができるようにしてくださいって祈ってるかどうかが問題なんです。詩篇の著者は私たちに言うんです。神様は我々を作ってくださり、我々の主人であり、我々の限界も我々の必要も知ってこれを与えてくださってるんだって。だからどうしてそれが必要なのかをもっともっと分からせてくださいって言うんです。解放されることを彼は願ったでしょうか？願いました。助け出されることを願ったでしょうか？願いました。詩篇の119篇の中にそれが記されてます。でも同時に彼はこう祈ったんです。どうぞ悟りを与えてください。知らなければいけないことの3番目に、私たちがどのような人物にならないといけないのかということを挙げることができます。どんな人物にならないといけないのか。彼はこう言います。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。単に彼は神様が誰なのか、そして自分に必要なものが何なのかを知っていただけではなく、どのような人物になるべきなのかも知ってたんです。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。 この言葉は目的を表す表現が使われています。こんなふうに訳すことができるんです。私があなたの仰せを学ぶためにどうか私に悟りを与えてください。ここでこの詩の著者が祈っていることというのは、何かこう素晴らしい知識が与えられることを求めたのではなく、またそのような知識が与えられることによって満足を得ることを求めたのではなかったんです。彼が悟りを欲しかったのは、理解が与えられたいと願ったのは、それを知ることによってますます神様の命令を知り、命令を知るということは何をそこに示唆してます？それをしっかりと守って生きていくことができるようになるように。彼はそれを願ってたんです。仰せという言葉があります。これは命令という言葉です。神様が命令している事柄です。で、ここでこの詩の著者は他の言葉を使うことができたんです。いくらでも、ね、詩の著者この119編の中には御言葉に関するいろんな他の言葉がありますよね。証であるとかいろんな言葉を使うことができたんですが、彼はあえてここでこの命令という意味を持っている仰せという言葉を使うんです。なぜならば彼が願ったのは、単に神様が言っていることを知るだけの話ではなくて、知ったがゆえにそれを守って生きるものになろうと彼が願ってたからです。そのために教えてくださいと。彼はそういう人物であるべきことを知ってたんです。彼は神様の御言葉を知ることによって、彼が自分の人生を、たとえそれが困難な中であっても、正しく生きていくことができるようになりたかったんです。神様が誰なのか、自分にとって必要なことが何なのか、神様がなぜそれを成しているのか、そのことをしっかりと御言葉に沿って理解していくときに、彼が願ったのは何よりも神様の前に正しく生き続けることができることを願ったんです。神様のことを見失いたくなかったんです。困難の中で、残念ながらヨブはその神様の素晴らしさに、神様の御業の正しさから目をそらせてしまいました。詩篇の著者はそうなりたくなかったんです。困難の中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、人々の悪の中にあったとしても、ヨセフのように神の前に忠実に生きることができるように、主をどうぞ私を教えてくださいって彼は願ってたんです。皆さん困難を抱えるときに、問題を多く自分の前にそれが並んでいるときに、いろんな言い訳しません？神様の前に正しく生きることができない理由をたくさん挙げません？こんなに大変だから、神様、私は今霊的に成長することができないんです、多めに見てくださいますよね。こんな問題がある中で、どうやって私はますます成長していくことを願っていくことができるでしょう。私は今の問題で精一杯なんですって言ってると思います。この詩篇の著者そんなこと言ってないんです。彼が言ってるのは、こういう大変な時だからこそ、あなたのことをもっと分からせてくださり、あなたの悟り、あなたからの悟りをしっかりと得て、あなたが言っていることをますます忠実に守っていくことができるようにしてくださいって言うんです。随分違いません？私たちが持っている態度と。ね。随分大きく違いません？先ほどヤコブの手紙、少し見ました。ヤコブの手紙の一章のところで、こう言ってましたよね、ヤコブは。2節。さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになります。皆さん、困難必要です、私たち。私たちを成長していくために。霊的な成熟度を私たちが増し加えていく中にあって、さまざまな試練は必要です。ヤコブは言います。必要だった。パウロも同じことを言います。ローマ人の手紙の5章。彼はこう言うんです。 そればかりでなく、艱難さえも喜んでいます。それは艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。詩篇の著者は71節のところでこんなふうにもうすでに言ってました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。ね、皆さん、私たちは忍耐という特徴が与えられることを願い、それがどれほど素晴らしい、望ましいことなのかということを知っていると言います。けれども皆さん知ってました？私たちは人々から不正に、不当に扱われたり、さまざまな苦しみを経験しない限り、このような神様が求める忍耐という特徴を身につけることができないということ。人生がバラ色の時にどうやって皆さん忍耐を身につけます？本当に自分に忍耐があるかどうかを知ることができるのは、それを学ぶことができるのは、私たちが苦しみの中にある時じゃありません？私たちが考えてみるならば、神様が与えようとしている、神様が私たちに求めている、神の前に喜ばれる敬虔な特徴というのは、御霊の実はさまざまな試練や苦しみの中でしか学ぶことができないものが多いこと、私たちは見て取らないといけないんです。そして神様はその深い知恵の中で、私たちがいつそれが必要で、どのような形でそれを学ぶことができるのかをよくご存知の上で、私たちにそれらの事柄を一つ一つ与えてくださっているんです。なぜです？だって神様は私たちを作って、私たちの外側も内側も私たちの限界も必要も全てご存知で、それを私たちにくださってたんです。だから何するんです？試練が与えられるときに、私たちはそれをこの上もない喜びとするんです。困難があるときに私たちはそれを喜ぶんです。なんです？だって困難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出し、その希望は失望で終わることが絶対にないからです。その忍耐を働かせるときに、私たちは欠けたところの一つもない完全なものへと成長していくことができるからです。だから私たちは困難の中で神様の命令を学ぶことを求め続けないといけないです。いや、困難だからこそ私たちは神様の命令に目を留めるべきなんです。そして神様を求める生き方を、神に信頼しつつしっかりと生きていく必要があるんです。私たちの神様がどんな方なのかをよく理解しないといけません。詩篇の著者はよく知ってました。私たちはこの詩篇の著者のように神様を正しく知らないといけないんです。74節も見たかったんですけども、時間が終わってしまいました。次回74節から見たいと思うんですが、私に大切だと思いません？これ知っておくことって、私たちが思っている最善は、私たちの人生が何の苦しみもなく、ありとあらゆることがうまくいっている姿かもしれません。でもそれって未信者が願っていることでもあるんです。何一つ変わってないんです、それは。だからといって私は皆さんにどうぞ困難が与えられるように願ってくださいねというわけではありません。困難のない生涯は素晴らしいものだと思います。けれども、神様はその深い知恵に基づいて、最高の愛を持って、私たちが必要な 苦しみを私たちに与えてくださるんです。この中に苦しみを経験しない方はいらっしゃらないでしょう。なぜならば、神様が皆さんを愛しておられるからです。皆さんが様々な問題を抱えてその中で悩まれるでしょう。なぜならば、神様がそのことを通して皆さんがますます主に喜ばれる人物になることができるようにと導いておられるからです。もし私たちがそこから目を離すならば、私たちは苦しみが起こるたびに、困難の中に置かれるたびに、神様に対する不平と不満と怒りに満ちた思いしか湧き上がってこないでしょう。そして私たちは常にテストに失敗し続けるんです。信仰の試練、成長が生まれてこないんです。でも詩編の著者はそうではないことを教えてくれました。そういう歩みをするんではない、その道筋を私たちに示してくださったんです。どうぞ皆さん、神様を知ってください。皆さんがもうすでに知っている神様をもっともっとよく知ってください。そしてその方が私たちに必要な試練を、困難を、苦しみを、問題を、そして私たちに必要な助けと喜びを与え続けてくださっていることを覚えてください。私たちがならないといけない人物、それは神様に喜ばれる人たちです。キリストに似たものです。神様の御言葉を正しく全うしていくような人物です。困難の中にあって、私たちはそれを神様に願っているんです。理解を与えてください。祈りましょう。うまくいっているときも、うまくいってないときも、私たちはそのことを祈り続けないといけないんです。愛する父なる神様、詩編の著者が言うように、どうぞ私たちに理解を与えてください。悟りを与えてください。なぜならば、私たちは、自分の悟りに頼って生きる、そんな傾向の強い人物だからです。けれども神様、さまざまな問題を抱えるときに、私たちが自分の最善を願い、それを求めてあなたの前に出てくるのではなく、あなたがどのような方であり、あなたが何をなさっているのかをしっかりと悟りながら歩むことができるものやと、あなたが私たちをしてください。ここにいる一人一人は、あなたによって救われているがゆえに、あなたを喜ばせる人生を心から歩んでいきたいと願っています。あなたに似たものへと変わっていきたいと私たちは心から願っています。ですから神様、どうぞあなたの命令を教えてください。それを知り、それを守ることができるように、神様、どうぞあなたが悟りを与えてください。主よ、どうぞ私たちが詩編の著者と同じように、苦しみにあったことを私にとって幸せでしたということができるように、それが私たちを教え、それが私たちをあなたに近づける働きをしてくれるから。多くの人たちが今この瞬間もさまざまな問題を抱え、あなたの前に悲しみを覚え、苦しみを覚え、辛さの中にあるだろうと思います。けれども神様、そのような方々一人一人にあなたが安らぎと恵みを備え続けてくださるように、あなたの悟りを与えてください。私たちがあなたに喜ばれる選択をし続け、ますますあなたに似たものへと変わっていくことができるよう、この困難の時を、患難の時をあなたが用いてください。あなたの恵み深さに感謝し、あなたが私たちを作ってくださった偉大なる神であること、必要と限界を知り、私たちに最善を備えてくださる神であることを感謝して、イエスの御名によってお願いいたします。アメン。